スペースニュースダイジェスト。スペースニュースダイジェスト。スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の力のある山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
アシスタントの後藤です。
ともにゃんです。
はい、今回はこの3人でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
気がついたら今回の配信で第72回で70回を超えちゃってましたね。まあ、ちょっとしばらく休んでたから、まああんまり進んでないんですけどもね。
もう100回が見えてきてますね。
うん、そうですね。順調でいけばとっくに過ぎてるはずなんだけど、とこなんですけどね。
うん、
まあその話はそれで頑張ってなんとか続けていきたいと思いますと思うんですけど。またSF ネタをするとどうしてもアニメの話になってしまう。この今日この頃なんですけども。うん。またね、秋アニメが始まって、寄生獣ね。
お。
おほほ。
アフタウンつながりで、はい、前期の、前々期か。なんでこの時期に急にシドニアといい、寄生獣がこの時期にアニメ化になったのか、ちょっとそれはよくわからないんですけど、ね、前にもお話しましたけど、ちょっとイメージイラスト見てね、ちょっとがっかりしてたんですけど、第1話見たらですね、
はい。
原作通り
、
うん、ほぼ原作通り。
お
で、ただ、主人公の新一くんは原作よりもっとこう、なよっとした感じになってて、だけどオープニングの絵を見てると、一番最後のところに、この後の、見てない人もいるとあれですけど、まあ、主人公はどんどんこう物語の中でこう変化していくんですけど、まあ、その変化していった絵が原作通りだったんですよ。だから、原作よりも変化を明確にするために、もっとこう弱々しい感じにしたのかなと、うん、ような、ちょっと印象が変わって、うん、あ、そういうことなのかなと思って。だ、いや、内容自体はもう本当に、もうまるっきり原作通りと言ってもいいような第1話の流れで、うん。見てて、あ、寄生獣だっていう感じでしたからね。うん。ちょっと最初のね、イメージイラスト見て、うん、と思ってたんですけど、まあ、実際見てみるとね、あ、結構良かったですよ、う
ん。
ちょっとこの先に期待ですね、まあ。あとね、女の子の髪型とかもみんな、さすがに昔のままだと、ちょっと、いわゆるね、90年代から80年代のファッションなんで、
はい、
ちょっと今と合わないんで、まあその辺がこう今風になってるのは、まあそれはそれでね、うんうん、いいのかなっていう感じがしますけどね。最近アフタヌーン系がね、急にまたいろいろやってて、ハリウッドで映画化するって言って、一回やって流れたんですよね、寄生獣ね。まあ、それの権利がクリアになったから、うん、今回映画じゃない、テレビやったのかな、映画化したのかなとかいうのも、うん、なんかそんな噂もちらほらと流れてました。本当かどうかわかんないですよ。
うん。
あとはあれですね。宇宙戦艦ヤマト2199。
ああ。
水浴の公開をやってますけど。
はい。
今度のね、新作の方のね、星巡る箱舟で予告編がね、流れて、はい、で、新しいポスターが出てきて。
はい。
ポスターに藤色の三段空母と、バーガー君が乗ってたんですけど。一体どういうことなのかなとかね、
うん。
あとその未知の惑星の中に、宇宙戦艦ヤマトじゃなくて、本物の宇宙戦艦ヤマトの、なんか、船体が映ってたりとかですね。
はい。
これは一体どうなるんだろうっていうね。うん。ちょっとね、面白そうだなと思ってですね。
うん。
じゃあちょっと打ち上げ結果からいきますかね。
はい。
今回は、珍しく、一件だけですね。
あら。
うん、我らがひまわり8号の打ち上げだけですね。
うん、
2014年7月17日、24時16分、種子島宇宙センターから H2A ロケット、搭載されましたひまわり8号の打ち上げが行われました。はい、リフトオフ28分後にひまわり8号を分離し、打ち上げは順調に成功しております。近地点高度250キロ、遠地点高度35,880キロ、軽度傾斜 22.38 度の部に、投入されてますね。GTO に、問題なく投入されましたね。その後も特にね、悪いアナウンスは流れてきてないんで、 ただ JAXA の打ち上げじゃないんで、ひまわりのマニューバーとかそういうお知らせが出てこないですね。何日かおきにマニューバーを行って、過去の例だと3回か4回ぐらい、いわゆる静止トランスファー軌道から静止軌道に移す、マニューバーを行って、まあ、10日ぐらいで、まあ、概ね、まあ、ドリフト位置っていうのかな、まあ、大体の位置に投入されると、はい、いうことだったんで、もうね、今週末ぐらいには、ほぼ予定位置の近くに行くはずですね。で、特にトラブルが出ましたっていうアナウンスも気象庁から出てないんで、まあ、頼りのないのはいい知らせということで、まあ、順調に進んでるのかな、ということですね。
えっちらえっちら、軌道を登っていったんですね。
そうですね。多分、過去の例から言うと3回ぐらい、いわゆるアポジ噴射ってやつですか。アポジモーターを展開して、アポジ噴射を行ってですね。うん、H2A で、要するに一番遠いところがまあ3万、今回はまあ35,880キロですが、まあ、大体、まあ、約36,000キロが正式軌道なんですけど、はい、低い方の軌道が250キロという軌道に投入したんで、あとは衛星のエンジンで、この低い方の250キロを36,000キロまで上げるという軌道変更ですね。はい、それとあと軌道傾斜角が22度だったのを、まあ、0度に持っていくっていうのと、その、どこで静止するかってやつを経度上のズレですね。
はい、
これをこう、ずるずると、移していかなきゃいけないんで、
うん、
まあ、そういうあたりですね。
うん、
まあ、JAXA のね、いわゆる聞くシリーズみたいなやつは、毎回、噴射するごとに、お知らせが流れてくるんですけども、気象庁の今のホームページ見てる限りには、とりあえずね、台風の情報とかそういうね、そっちの重要な情報がメインなんで、特にね、ひまわりの状況については、まあ、それどころじゃないというのがね、とりあえず打ち上げ結果についてっていうリリースが出てるだけで、はい、その後の状況についてはリリースされてないんで、まあ、トラブルがあれば、トラブルましたとリリースが出るでしょうからね。
うん、
大丈夫でしょう。
はい。
で、で、今回はですね、12月頃に多分、初期画像が来るのかなと。
お、うん、
まあ、観測、そのままね、暮れまでに観測装置の調整を行って、12月頃に、まあ、いわゆる初期画像が公開される予定とですね。
カラーでしたっけ？
そうですね。今回はカラー撮影可能ですね。うん、で、まあ、夏までかけて全体のシステム試験が行われて、7号から気象観測にもバトンタッチをするという予定になってますね。
はい。
9号が、まあ、予定されてまして、まあ、これが大体、今のところ、S28 年ね。
お、
2年後に9号が打ち上げられるという、はい、まあ、一応そういう予定ですね。
うん、
まあ、7号が、の寿命の間に9号を打ち上げたいと。いうことですね。寿命が保ってる間に9号を打ち上げたいということですね。まあ、それで前にもね、話しましたけど、まあ、今回のひまわりの、8号、それからま、9号もですけれども、まあ、センサーの能力が格段に向上して、アドバンスドひまわりイメージャーというやつですね。で、これはアメリカの、エクセリス社というところの、センサーなんですけど、エクセリス社っていうのは、今現在、アメリカの静止気象衛星のゴースシリーズも、このエクセリス社のセンサー使ってるんで、今のところ、気象赤外線センサーのトップメーカーって感じですね。
はい。
で、このゴースの新シリーズ、2006年、16年以上に打ち上げ予定になってる新シリーズも、このひまわりと、まあ、兄弟センサーですね。アドバンスドベースラインイメージャーって、ABI という。まあ、これが、ま、ほぼ同じ機能。まあ、ちょっと観測するね、帯域。赤外線のこの、どの波長っていうのは、まあ、細かいところだとちょっと違いがあるんですけど、
はい、
まあね、これ二つがね、兄弟センサーっていうことで、まあ、こう、今までのね、ものに比べて格段に性能アップ。ね。まず分解能で言うと、現行の MTSAT、ひまわり6号7号が可視光で1キロメッシュ、1キロ四方、赤外線で4キロ四方だったのが、
はい、
まあ、約2倍ですね。0.5、可視光で 0.5×1キロ。まあ、ちょっと正方形じゃなくて横長なんですけど。
はい。
で、赤外線は2キロ四方。
うん、
で、観測頻度が6号7号は全球60分。あと、赤道までの半球、北半球だけが30分ごとだったのが、まあ、約3倍になって、全球を10分。かつ、日本近くの領域については 2分30秒ごとに観測することができる。 必ずするってわけじゃないですけど、必ず言葉で言える。うん。ね。だから2分、だから、ゲリラ豪雨だとか、その竜巻とかの発生が予測されるときには、このモードをきっちり作動させて、2分30秒置きだと多分、ゲリラ豪雨の雲とかも追っかけられると思うんですよね。
すごいですね。
30分じゃ無理だと思うんですけどね。
うん。
衛星で2分半置きっていうのはやっぱすごいですよね。まあもちろん、うん、後でも話しますけど、地上局も新設して、それだけの大量のデータをどんどん落っことすだけのリンク。
ダウンリンクが。
ダウンリンクがないと。そうそうそうそう。ということなんですけどね。
うん、
それから、まあ、観測も可視光が今まで1波だったのが3波になって、まあ、疑似カラー。要するに、青で撮って、緑で撮って、赤で撮って、合成。だから一度に3個見れるわけじゃなくて、可視、1個ずつ撮って合成して、カラーにするという形ですね。それから今まで近赤外線がなかったのが3チャンネルできて、それから赤外線が1、2、3、4、4チャンネルあったのが、まあ、10チャンネルですね。うん。ということでかなりきめ細やかくなりました。それから今まで見てなかったところも、ちょっと若干、波長の長い方に向かって少し増えたのかな。と幅も広がったと。
うん。
あと、その、一個チャンネルのその幅ね、それは狭まって、チャンネル数増えてという感じで、まあ今までよりよりきめ細かく、なおかつ幅広い、周波数でいろんな事象、まあ、を観測できるということですね。まあ要するに水蒸気だったらこれとか、まあいろいろ特徴があるんですよね、その、周波数に応じてね。まあ、ちょっとそれを全部説明するとちょっと大変なんで今回は省略しますけど、そんだけ、観測チャンネル増えましたって話ですね。
もうなんか、静止軌道の地球観測衛星みたいな。
そうですね。
そういう位置づけでもありますよね。
そうですね。もう気象衛星とは一応言ってますけどね。うん、まあ、いわゆる地球観測衛星ですね。アメリカの GOES の場合は、もっと徹底してて。
はい。
あと日本のひまわりシリーズではない、サウンダーって言われてる。
ああ、はい。
イメージャーとサウンダーっていうのがあって、イメージャーっていうのは、いわゆる写真みたいな感じなんですよね。
はい。
で、サウンダーっていうセンサーは、その縦、鉛直方向、要するに、高度に応じて、水蒸気の分布がどうなってるのかとかいうのを、こう、赤外線で観測したりとかする、そういう縦方向の観測するセンサーも、GOES にはついてたりして、まあ、あとはその、プロトン状況、要するに太陽風の影響とか、そういうのもつけるセンサーがね、
はい。
磁気センサーとかもついててね。だから、GOES シリーズの新世代の方が、もっとたくさんセンサーがついてるんですけど。
うん。GOES、そうですね、太陽、ちょっと太陽電池パネルと一緒に、太陽風の観測ができるんで。
そうそうそうそう。
はい。だから、地球の天気と一緒に宇宙の天気も見れるっていう風な感じですよね、本当に。
そうですね。日本の場合、今回、所掌がね、まあ、前からもそうですけど、まあ、前は、MTSAT の時は気象庁と、あと、
はい。
航空局。まあ、今回は気象庁単独ミッションになったんで、その、日本の場合、役所の、領域分担があるんで、
はい、
宇宙気象とか、他のセンサー関係は、環境庁がやったりとか、してるんで、環境庁がやったりしてるんで、
はい、はい、
うん。今回、気象庁の単独ミッションだったんで、まあ、増えたんだけど、GOES ほど、その、天候盛り、センサー天候盛りにはなってないと。
うん、
まあ、でもそれは正しいかもしれませんね。あんまりこう、天候盛っちゃうと、またそれはそれでトラブルの原因になったりもしますからね。うん、まあ、まあ、もちろんきっちり作れるんでしょうけど、まあ、確実な方がね、まあ、安心は安心と。
ミッションごとに分けた方が、
うん、
リスク分散にもなって、一気に全部機能喪失ってなると、
そうですね、
なんか、日本でも緑の時とかみたいに、プラットフォーム衛星でいろいろたくさん積んでると、いざ喪失した時にみたいなのが、やっぱり聞いたことありますね。
そうですね。
うん、
今までのそのひまわりの675、MTSAT-1R と MTSAT-2、これはまあ名前の言う通り MTSAT なんで、気象観測ミッションと、あと航空局のね、洋上航空管制ミッションもまあ一緒にやった2つの目的を持った衛星だったんで、でかいアンテナを積んでたり、ソーラーパネルもそれだけ大きかったりとかしたんですけど、まあ、今回はね、単独ミッションなんで、パドルも小さいし、あと、特徴的だった、前回のMTSAT で特徴的だったソーラーセイル。要するに、
はい、
片翼にでかい太陽パドルを、ソーラーセルパドルを開くと、太陽の光で、そっちだけこう、輻射を受けて、太陽の光を受けて、 衛星がかしぐんですよね。
はい。
で、それを防ぐために、反対側はソーラーパドルじゃなくて、ソーラーセールって言われるような棒の先になんかこう、三角形のこの、コーンみたいなのがついたやつを、つけといて。で、それでこう、左右の、太陽光からの高圧を左右バランスよく受けるためのソーラーセールがついたんですけど、今回はまあその太陽光パドルが、まあ、まず太陽、ソーラーセール、セル自体の電池の能力が上がったんで、とのと、あと発電効率が上がったのと、そのミッションが、その通信ミッションがなくなったんで、まあ、その分電力消費が減ってるんで、今回はパネルもちっちゃくなってるんですよね。MTSAT の2、ひまわり7号と今回の8号、それから9号も、衛星バスは両方とも DS2000 で同じ三菱の、同じ衛星バス使ってるんですけど、まあその分、電力消費が少なくなったんで、パドルもちっちゃくなりましたと。まあそれでもやっぱ片翼なんでアンバランスはアンバランスなんですけど、なんかやっぱりセンサーの熱放射、要するに衛星の熱管理の問題で、ソーラーセールはちょっとつけられなかったっていうことなんで、まあそれで片側はソーラーセールは今回ついてないみたいですね。なんか熱管理の関係らしいです。ですね。で、今回は設計寿命はまあ、バスは15年、ミッションは8年、運用7年、平行観測1年で設計されてますね。で、軌道上展開した全長約8メートル、重量は、ドライ、衛星本体だけで1300キロ。で、燃料を含めると3500キロ。まあ、巨大の通信衛星とかと比べるとまあ軽い方ですけどね。で、ダウンリンクについては、ダウンリンクってダウンリンクアップリンクについて、まあ、KU バンドと KA バンドですね。KU バンドが受信が 13.75 から 14.5GHz、送信が 12.2 から 12.75GHz。あと、KA バンドが 18.1 から 18.4GHz。で、UHF が402MHz 帯ですね。まあ、この高い周波数のね、今回は KA バンド、KU バンドを持ってるっていうのも特徴ですね。それから、そのダウンリンクの担当をしてるのが、今回はですね、運用は民間に委託してるんで、
あ、はい。
気象衛星ひまわり運用事業会社というものが、このために作られました。ひまわりオペレーションエンタープライズコーポレーション。略してホープ。ひまわりのエッジオペレーションの OP、エンタープライズの E でホープ。なんかちょっと宇宙関係だとホープとか希望とかってあまりいいイメージがないんですけど。
ですよね。
うん。
どっかで聞いたような。
そうですね。で、ここが、まあ、まず一括で受けて、で、実装の後、業務受託がまたさらにあって、三菱 UFJ リース株式会社、新鉄住金ソリューションズ、それから三菱電機株式会社が、まあ、実務を行う。
はい。
体制になってますね。2030年3月までの20年間、あと宇宙技術開発株式会社か、の4社か、のチームで、2030年3月末までの20年間、気象庁と契約して運用してきますと、いうことですね。
はい、
まあ、8号、9号のセットで、受注しているという形ですね。それがちょっとまあ今回ね、そのソフト面で変わったところですね。MTSAT のね、航空局のその、洋上の航空中継ミッションの方は、
はい。
全然何の、いや、最近聞くとこによると、なんか、あんまり芳しくないっていうふうに聞いてるんですけど、使用状況とかそういうのが全然公開されないんですよね。
うん。
うん。公開されないってことは使われてないっていうのなのかもしれないけど、うん、まあ今回もね、だから、ひまわり8号9号を上げるにあたって別に航空局はこの代替ミッションを必要としてないみたいですからね。
あ
ということは、
あ、そうですよね、
うん、これが終わったら7号、6号7号が終わったら終わりっていうことなんでしょうからね。とりあえず、管制機能は作動させて使われてはいるみたいですけど、そんな、なくしちゃ困るというような状況ではないみたいですね。ちょっとなんとも言えない、はい、どこなんですけどね。
どっちかっていうと、MTSAT の場合って、航空局のミッションにこう、相乗りしていくような、気象ミッションの方が相乗りだったのになんか。
そうですね。まあ予算の関係上ね。
そうですね。
航空局の方がたくさん予算持ってますからね。
もともと未来1号のはずがいろいろあって。
そうですね。
MTSAT が、もう上がったのがもう結構、 割とそんなに昔じゃないなってイメージだったので、もう、そうそう寿命なんだなって思うと。
そうですね。
なんだか感慨深いなっていうのが。
もともとはね、MTSAT-1 は、99年の H2 ロケット8号機ですからね。
はい。はい、そっからもう、すごい。
うん。落っこっちゃった。ですね。その後、おかわりを作ったのはいいんだけど、冷静製造会社のスペースシステムロールアード社が破綻しちゃって、キャプチャー11適用になっちゃって、で、引き渡すにはさらにお金払いみたいな話が出てきたりして、で、ここもまた奇妙な話があって、6号機のはずだったんですよ、H2A の。この MTSAT-1R はですね、MTSAT-1 が H2 ロケット8号機で打ち上げ失敗して海に沈んでしまったので、作り直しました。同じくロールアール社に再発注したんだけど、ロールアールの LS1300 シリーズで作って、で、さっきも言ったけど、製造中に不具合が起きたり、あと、ロールアール社が親会社と共にチャプター11適用して、要するに日本で言うと、まあ、経営破綻して、で、なかなか引き渡されなくて、で6号機によ、H2A の6号機に乗るはずだったのが乗らなかったんですよね。
うん。
で、6号機は情報収集衛星を代わりに乗せて打ち上げたんですけど、これ、あの、SRB が、あの、はい、こう、横に吹き抜けて、分離しなくて、
指令爆破。
そうそうそう。あの、はい、上がんなくて指令爆破だったんですよね。だからこれ、そのまま乗ってたら、また失敗するところだったんですけど。
そうでしたよね、本当
に。ね
え。なんか本当に、はい、あの時は大変でしたよね。
うん。それで衛星は上がんなかったんだけど、H2A の打ち上げが止まっちゃったから、ひまわり5号が寿命が来ちゃって、ついに映んなくなっちゃったんで、アメリカのゴーズ9。
パシフィックゴーズ。
パシフィックゴーズを、ちょっと軌道をちょっと日本側にこう寄せて、太平洋、西太平洋上にあったゴーズ9っていうアメリカの気象衛星を、これも予備だったんですね。ゴーズ9って初期不良が多くて、ちょっと困ったちゃんだったんですよね。それでこれは使われなくて予備として軌道上にあったやつを、ちょっと日本側の方にこうギリギリまで、あのアメリカ、コントロールはアメリカからするんで、アメリカの地上局が、の指令電波が届くギリギリまで日本側に寄せて、
やってましたね。
それでこうやってたんですよね。で、はい、なんとか、H2A の7号機で上がりまして、まあ、ようやくそれで、ひまわり6号として、はい、未来じゃなくてひまわり6号だった。
なんかもう、パシフィックゴーズも、完成がアメリカからやって、うん、でもそれただデータの配信ができないんで、データの配信だけひまわり5号残しておいてみたいな。
そうですね。
感じで、なんかすごいややこしいことやってましたよね。
そうですね。まあ、三菱製の MTSAT-2 はね、
はい。
すんなり上がったんでね。まあ良かったですけどね。
そうですね。
ちなみにね、このロールアールのね、作った MTSAT-1R はイメージャーがね、これだけで遠心音性なんですよ。
確かジャミーっていうやつ、
ね。そうですね。はい。元々のね、いわゆるひまわり5号までのそのスピン型の、
はい。
GMS って言われてたシリーズね、ひまわりの。ひまわり1号からずっとの。これは、ずっとレーシオンの、アメリカのレーシオン社のセンサー使ってたんですよ。それで、MTSAT-1R も、衛星は、自体はロラールの衛星なんですけど、センサーはレーシオンのセンサーなんですよね。で、ちょっと仕様が違うんですよ。で、7号は、今回のひまわりと同じ、まあ、当時は会社の名前が違って ITT 社だったんですけど、で、ゴーズ、アメリカのゴーズも途中からもうこの、現在のね、
エクセリス
社ですね、失礼しましたね。アメリカのエクセリス社製の、センサーを、まあだから、同じ会社のやつだから、ひまわり7号を使ってるんですよね。
うん、
ただ、今回は大幅に性能向上してるんですけどね。うん、まあそんな、こんなで、結局ね、ひまわりシリーズって、結構ね、紆余曲折というか、もう、なんと申しましょうか。綱渡りのオペレーションをやってきた、ですよね、うん。
本当にやっと軌道上予備機がいる状態で、安定性を使用ができるっていう。
今までもね、もう、寿命が尽きる前になんとか上げてみたいな感じで、 いきなりね、一個ずつしか出なかったし、ただね、日本を中心としたその、この東アジア、オセアニアも含めた領域の気象衛星の観測業務って、まあ中国今独自のやつありましたけど、基本的にはね、このひまわりシリーズが供給してるんでね、これはものすごい、あの、優秀な国際貢献メディアなんですよ。
うん。
オーストラリア、ニュージーランドにも当然ね、供給してます。インドネシアとかフィリピン。すべてひまわりの映像でね、気象予報業務やってますからね。
はい。
うん。で、さっきあの、友田さん言ってましたけど、配信なんですけどね。
はい。
あの、今までは、ひまわりに配信機能があったんですよ。
うん。
MTSAT も含めて。ところがね、あの、今回から、配信機能がね、衛星に搭載されてないんですよ。
一般の通信衛星とかを介して配信とかでしたかね。
今までは観測データをこう気象庁に落としますよね、ひまわり。MTSAT もそうなんですけど。で、それを気象庁からひまわりに送り返して、1.6GHz の L バンド帯の通信機能でひまわりに送り返して、ひまわりが中継して各国の受信局に直接落としてたんですけど、今回はですね、普通の所有の通信衛星の通信回線、C バンドの 3GHz 帯を使って配信するという、方になるようですね。
うん、
とりあえず、まだ、移管してませんので、これがだから、来年の夏までには、どこの回線を借りてどうするかっていうのは多分決めれると思いますね。まあ、多少遅れても、まあ、ひまわり6号7号がまだ生きてますから、多少遅れても、ひまわり6号7号使って配信すれば、配信はできるんで、
はい。
うん、やるかもしれませんけど、一応今のところは夏までに、全く別の回線を使ったやり方に変えたいという、移行のようですね。
うん、
ただそうすると、ひまわりの受信設備を全部一新しなきゃいけないんでですね。
そうですね。
そうですね。
まあただ、今回から結局、観測レベルが上がってるんで、今までと同じクオリティのやつの配信 してもしょうがないっていうのもあったのかも、あるのかもしれませんからね。そういう感じもあるのかなと。まあその辺のちょっと事情は、プレスリリースに出てこないんでですね。まあ、多分、画像を送るにしても、その、配信画像の精度が、前のままじゃ結局新しい高精度のデータで撮ったやつが、せっかくのデータが送れないとかいうこともあり得るんでですね。その辺も含めて今回、まあもちろん、世界、さっきも言ったように、東アジアのとオセアニア含めて全部、ひまわりの映像使ってますから、当然ユーザーさん方にも、お話を通してるでしょうから、ね。一方的にってことはないと思いますけどね。
なんか、地上系がもうガラッと変わりました、今回からも。
そうですね。で、ね、衛星も、あれですよ、地上局もね、今回、今まで、一箇所だけだったんですけど、今回から、この、地上局もね、北海道と埼玉の二箇所ですね。
はい、
今まで、まあ、鳩山、埼玉の鳩山で、エイロスとかのね、地球観測衛星の受信設備のあるとこと、まあ、すぐ近くにこうあったんですけど、ひまわりの受信設備がですね。で、それと、今回は、まあ、上長系を作るってことで、まあ、地震とかで一気にやられないように、もう一箇所は、北海道です。江別。北海道に、副局を作りました。で、アンテナ2本立って、アンテナ2本が1個が、8号1個が9号向けに、それぞれ専用のアンテナを作ると。いうことですね。うん。はい。そんなところでね。まあ、今回は、ちょっとニュースもね、少ないんで、まあ、あと打ち上げも一個しかないんでね、ちょっと詳しく、取り上げましたけど。
はい。
まあ、順調にね、観測がね、投入されればいいなってところですね。
はい。
まあ、さっきちょっとお金の話も出ましたけど、気象庁単独予算で作られたのは今回初めてなんですよね。ひまわり1号と2号は科学技術試験衛星、科学技術庁の予算ですよね。3号から5号も科学技術衛星。科学技術庁がかなり、はい、予算のかなり負担。で、6号、7号は国土交通局、国土交通省の航空局が 70% 負担だったんですけど、今回は気象庁が全額負担で頑張りましたと。
はい。
いうところですね。
うん、
ちなみに、センサーのメーカーとして名前が上がってきたレーション。レーション、私、前職の時にレーションのメーカーのものはたくさん使って、レーションさんお世話になったんですけど世界第一のミサイルメーカーですね、レーション。
アムラームとかが有名ですもんね。
アムラーム、そうですね。まあ一般的に7は、1番は今パテロットかな。
ああ。
あとは、イージスカのスタンダードシリーズ。
ええ
ー。うん、あとはね、ざっと挙げる、メジャーどころで挙げれば、トマホーク、スパロー、シースパロー、サイドワインダー、ホーク、マーベリック、トウ、スティンガー、アムラーム、あとはファランクス、建設火力システム。あと、レーダーは APG の63、F15 用、F18 用の APG の65とかですね。
うん、
まぁ、あ、こんな感じで、まぁ、あ、まぁ、あ、名だたるウェポンメーカーですよね。
うん、有名どころが、ほぼ。
私もよく、レーションさん、アメリカ行った時に、のエンジニアの方とお話ししましたけど。
はい。
で、アドバンスひまわりイメージャー使ったアメリカのエクセリス社。
はい。
こちらも一番の売り上げは、軍事センサーですね。赤外線軍事センサーですね。いろんな。まあ、大体ね、アメリカの航空宇宙メーカーっていうのは、大体セットなんで。
そうですね。
ミリタリーとちょっとセットなんでね。
うん。
シーカーとか作ってたりとか。
そうそうそうそうそう。結局そうなんですよ。シーカー作ってるんですよ。はっきり言うと。はっきり言うとシーカー作ってるんですよ。
シーカーですよ。
うん。ですね。まあ日本でもね、東芝さんがね、赤外線シーカー使ったりしてるんで。というわけで、まあ夏のね、観測開始のね、
はい。
まあ、暮れにはね、テスト画像が出てくると思うんですけどね、その高解像度カラー画面っていうのをぜひ見てみたいですよね。
はい。
はい。それじゃあ次、宇宙開発関係いきますかね。まず最初のニュースはですね、ガリレオ衛星の打ち上げが失敗した、ソユーズ ST の打ち上げ失敗についてのニュースが入ってきました。
はい。
フレガートのね、動作がおかしかったということで、これの調査結果が発表がありました。
はい。
結論としてはフレガートの設計ミスという結論ですね。
ああ。
うん。ガリレオ衛星、欧州のね、ヨーロッパの測位システムガリレオの衛星2機打ち上げたものの予定した軌道に投入できなかった。まあ、要するにソユーズ自体で、アッパーステージでフレガートと衛星自体は投入はうまくいったんですけど、このフレガートが、それぞれの2個の衛星をそれぞれの軌道に送り込むのに失敗したと。
はい。
ね、バーベキューロールしてなかったとか、
うん、
噴射がおかしかったとかいろいろあったんですけど、うん、まあ、結論としてはフレガートの MT、フレガート MT の設計ミス。このフレガートはね、ラボーチキン社によって開発されてる、製造されてるアッパーステージなんですけれども、まあ、今まではね、そんなに問題なく結構優秀な安定したアッパーステージだったんですから、私もこれはだから、それ設計ミスとかじゃなくて個々のトラブルだったんじゃないかなと思ったんですけどね、どうもそうじゃなかったと。
うん、
で、まあ、燃料は、ヒドラジンと、資産化に実装のヒドラジン系ですね。それから最大3日間の軌道滞在と20回以上のエンジンの再着火が可能。ということで、まあ、かなり高性能なアッパーステージ。まあ、前も言いましたけど、まあ、ロシアの場合、アッパーステージが高性能じゃないとちゃんと衛星打ち上げられないんで、どうしてもアッパーステージが高性能な必要だったんですけど。で、ですね、まあ、今回のミッションに使われたのはフレガート MT というバージョンですね。で、今回の、フライトプランでは、打ち上げ9分後にフレガートが、ソユーズから切り離されて、フレガートと衛星が結合された状態で切り離されて、1回目の燃焼を監視して13分後に1回目の燃焼を停止。その後3時間完成飛行を行って、再びフレガートのエンジンを展開して5分後に燃焼を停止、衛星を分離するはずだったのがうまくいかなかったと。で、なぜかというと、フレガーと MT に装備されている姿勢制御スラスターにつながるヒドラジン燃料の配管が、加圧用の超低温ヘリウムが通る配管と、支持構造物、要するにこう、パイプを固定する支持具ですね。
はい。
それを介して、要するに同じ支持具で2つの配管を繋いじゃってたということで、フレガートが完成飛行している間に、ヘリウムの低温なのが、ヒドラジンのパイプの方に伝わっちゃって、ヒドラジンが凍っちゃったと。で、パイプが詰まってしまったと。
ああ。
で、それで姿勢制御スラスターのうち2機が動かなくなったと。
ああ、はい。
で、それで、完成飛行中に自分の姿勢を正しく認識できなくなって、第2回燃焼時に誤った方向に向けて、フライトしてしまったと。
ああ。
いうことですね。で、このヒドラジン燃料の配管とそのヘリウムの配管がその、繋がっちゃった理由は設 ケーズの表現が曖昧で、
うん、
本来しちゃいけないような工作、要するに実際製造現場でこうボルト締めとかしていく中で、
うん、
やっちゃいけないんだけど、まあそうやってもいいような感じに、要するに曖昧に書かれてたと。
うん、
で、正しく組み立てられたフレーガートとそうじゃないフレーガートが入り混じってたみたいだと。で、
なんだ、
今回、まあ、空へ .jp さんにの表現だと、ハズレを引いたと。うん。
ああ。
なんていうか、設計ミスっていうよりかは、ドキュメントの管理ミスとか。
そうそうそう、ドキュメントの管理ミスで、そうですよね。だからその図面が設計ミス、うん、設計ミスじゃないんだろうね。
うん、
その、製造指示の製造図面の手順みたいなのが、別にそこがだからもうなんか職人さんお任せみたいな感じになっちゃってて。
はいはい。
うん。明確なドキュメントになってなかったっていうことなんだろうね。
うん。
その、プロトンが起こった時みたいに、そのセンサーどっち向きにつけられるようになってて、そこの手順がどうなってたのっていう話もありますけど、
うん、
そういう感じだったの、そういう感じだったのかもしれないね。
うん、
そんなの、熟練した職人ならわかるだろうみたいな感じに
うん、
なっちゃって、だから、細かく書いてなかったっていうことだったの。まあ、その辺はちょっとよく、実際にその、製造図面がね、どうなったのか、
うん、
まあ、ちょっとなんとも言えないところなんですけどね、まあ、どうもそうらしい、そういうことだすと、いうことで。
うん、
で、まあ、今まで、もう外れ品が飛んでたんだけど、
うん、
まあ今まではたまたまフライトタイムが、飛行時間が今回もね3時間とかじゃなくてもっと短かったから、コール前に、その、作動を終了してたんで、
はい、
表面化しなかったのではないかと、
あ、
うん、いうことですね。だからまあ、問題としては、そんなに大きな問題じゃないんだけど、
うん、
大きな問題っていうか、その、深刻な、その、設計ミスとかいう問題じゃないんだけど、逆にある意味、その、組み立て、品質管理、工程管理、
うんうん、
工程管理のその、現場の作業手順書とかどうなってんだよっていう、その
、そうですね。
うん。製造管理って、その、工場の製造工程の管理どうなってんのっていうところが大問題という。
うん、この、人の、人のレベル、技術レベルがこう推移していくのと、やっぱり関係があるところなんでしょうね、その辺。うん、ドキュメントが今までそういうのが、その熟練技術者だったら、そういうある程度のドキュメントの保管っていうのは、自分でやってしまっていて、
うん、
そんなに、その品質が悪くてもミス起きないんだけど、
そう
っていうところなんでしょうね。
うん、なんていうかね、私なんかこの、まあ、小さい、製造現場やってるから、よくやっちゃいけない話の例で出るんですけど、例えば設計部が図面書いてきて、実際製造現場持ってきたら、こんなの作れねえよっていうのが、まあ、現場を知らない設計だけやってる人が作ってくると、まあある話なんですよ。
はい。
で、その時に正しい対処は、これはダメだから、こういう風に設計いじってくれなきゃ作れないよって突っ返す。
はい。
で、応募にして現場でありがちなのは、現場で、はい、いや、こう、うん、じゃあ、しょうがないな、こうやってやってやるか、みたいに、現場の設計にフィードバックしないで、現場でうまくやっちゃって、製品として出しちゃう。で、それ日本とかと、日本も、そういうのはもう昔からよくあった話みたいで、
はい。
うん、できちゃうんですよ。
ああ。
うん。だけど、それが設計にフィードバックされないから、設計の人は別にそれでいいんだと思っちゃうから、
身につまされない。
うん。ただ、その、特に現場の人のレベルが高ければ高いほど、ちょちょいってこう、あ、これちょっと設計がこれちょっと、こっちの図面とこっちの図面のつなぎのところがおかしいな。だからちょっとまあこっちの方でうまくやっときますよみたいな感じで、やっちゃうと、こういうことが最悪起こるという。ダメな管理の例でよく出てくる話なんですけど。
ですよねっていう感じですね。
そうそう。
うん、
まあ、そういうのが、まあ、多々あるんだろうな、という
感
じですね。この感じだとね。
うん。
うん、まあ、全面的に見直して、もう熟練してない人が作るという前提で、すべて見直さないと、現場を見直さないと、なくならないような気がしますね。
そうですね。
うん、まあ、やってるとは思うんですけどね。
うん、
はい。じゃあ次のニュースいきますね。次はデルタ4ヘビーが準備できましたって話で、オリオン宇宙船。
おー。
これの、再突入テストですね。これが12月4日に今のところ予定されてるんですけど、これ用のデルタ4ヘビーが射程に立ちまして、これから打ち上げ整備が開始されると。
はい。
いうところですね。久々ですね、データ4ヘビー。
そうですね。
データ4ヘビー、でかいですからね。
3本束ねてますもんね。
束ねて。まあ、今のところ、現状では一番打ち上げ能力高いロケットですね。地球低軌道に20トン、静止トランスファー軌道に13トンのペイロードを運ぶことができるということで。液酸液水のメインエンジン3つ並べて離床していくんですよね。
うん、
まあ、うちの番組ではね、丸焼けになるロケットで有名なんですけど、カウントダウンして打ち上げ直前の、打ち上げ3秒ぐらい前にガスジェネレーター、タービンが作動するときに、炎がブワーって上がって、エンジン周りの断熱材が焦げ焦げになって飛んでくるんですよね。あれは直すつもりはないみたいですね。はい、最近の打ち上げずっと見てるけど、毎回焦げ焦げになってるから。まあ、あれはもうあれ
で。そうですよね、
うん。
焦げるだけならまだしも、なんか、ついた火が消えなくてそのまま飛んでったりとか。
そうそうそう。あれ他のとこに影響ないのか大丈夫なのかって心配するんですけど。
コンボードのカメラとか絶対ダメージ食らうじゃないかな。
まあ、大丈夫なんでしょうね。そのままやってるんでね。
なんか一応、飛行中にその風圧っていうか、
うん、
気流で消えるから大丈夫っていう。
っていうか、最初にそんな生ガスボーンって出して大丈夫なのかっていう感じ、
うん。
他の大事なもんが焼けたりせんのかって感じですけどね。
最初もう打ち上げの時これ、あれこれ事故ったって思いましたからね。
うん。あと今回もね、大きな炎を見せてくれるのかもしれませんけど。
ええ、楽しみですね、本当に。うん
ですね。今回のこのテストミッションは、まあ、ロフト軌道、ロフテッド軌道、ロブ、テニスのロブですね。要するに、オリオンのテスト機を高度5800キロまで高く打ち上げて、そこから落っことすと。
お
いうことで、秒速9キロで大気圏再突入させて、要するに惑星間、航行速度に近い速度で大気圏再突入させて、耐熱システム等々が正常に機能するかを確認すると。
はい。
いうことですね。夏の予定だったんですけど、まぁ、ちょっと他の秘密衛星の関係で順番が入れ替わって12月になっちゃったんですけどね。
うん。
それも楽しみですね。久々のね、新型宇宙船ですからね。
はい。
そうですね。
まぁ、デルタ4で上がるのは多分これが最後だと思うんでね。オリオンが。うん。あ、そういえばでもあとタイムラインで、オリオンと呼ぶのがいいのか、オライオンと呼ぶのがいいのかとかいう話題もありましたけどね。
話題ありましたね。
まあ、一応、うちは、他のメディアさんと横並びで、オリオンって言ってますけど、まあ実際は、まあでも、カタカナで書く以上、どっちも正確な発音じゃないんだけど。
そうですよね。
まあどうも、でも日本は基本的にあれですよね、星座とかの関係で、英語発音はあんまり採用されないんですよね。
うん。
ああ。
うん。まあ、オライオンつってみんなオライオン通じるのはピスリチャーリーぐらいですからね。対戦障害機の。あれもオーリオンなんだけど、まあ、あれはオライオンなんでね。
ハーキュリーズとヘラクレス
も。そうそうそう、ハーキュリーズとヘラクレスもそう。
ああ。
うん。ヘラクレスなんだけど、C130 はハーキュリーズですから、
ね。ハーキュリーズですよね。
うん。ナイキミサイルもナイキハーキュリーズですよね。
結構バラバラですよね。
バラバラなんですよ。うん。ねえ、アメリカのコンステーション計画でもう終わっちゃいましたけどね、私ロケットもアレス1、アレス5だったけど、まあ、英語の発音ってエアリーズなんですよね。
ああ。
まあ、別に、日本の場合は、まあ、オライオンは別にオライオンでもいいのかってするけど、やっぱりオリオン座のイメージとか、やっぱり日本だとやっぱりギリシャ語のイメージが強いんでね。
そうですね。
そっちの発音が、やっぱり、多くの報道でも主体なんで、まあ、うちもそっちに合わせてますけどね。
うん。
うん、
海外機のその、英語名を、カタカナはなかなかやっぱりその、難しいですよね、本当に。なんて書けばいいのかっていうのが、本当に、
うん。
いや、それよりも前にもちょっと話しましたけど、中国の機体の漢字の読み方がわかんないんで、日本語読みで読んでますけど、そっちの方が私、ちょっと問題あるなとは思ってるんですよね。日本語読みで通しちゃっていいのかなっていうのに、ちょっとそこは私自身もすごい疑問を感じてるんですけど。 かといってちょっとわからないんでですね。中国語の方はちょっと勉強してないんで。はい。それから次、やっぱり秘密、アメリカの秘密ミッションの話なんですけど。
はい。
アメリカの空軍の、無人王冠機 X-33B。
おぉ、
はい。2年前に打ち上げられました。2012年の12月11日に打ち上げられたんですけど、これがずーっと軌道上にいた小型スペースシャトル。
うん。
今月中に帰還するという。
そうですね。
話ですね。
スペースシャトルもどきですよね。
もどきね。全長 8.9 メートル、高さ 2.9 メートル。ウィングスパン、横幅が 4.5 メートル。4.5、そうですね。まあ、予定飛行時間9ヶ月と発表されたんですが、もうなんだかんだで2年と、2年、もうすぐに22ヶ月か。
うん。
飛んでるんですよね。2
年弱ですね。
うん。まあ、12月に打ち上がったんで、まあ、2年弱ですね。2年と10ヶ月ぐらい。まあ、今回が3度目なんですけどね、フライトとしてはね。
はい。
再度打ち上げが行われるかどうかちょっとまたわからないということだけど、空軍は目的を果たすためには複数回のミッションが必要になる、回数はまだ未定と説明してるんですけど、まあ、何をやってんのかがちょっとよくわからない。まあ、ただこれ、
うん、
これにでも何か乗せて何か秘密のミッションを別にやってるっていうのはちょっと考えにくいんですよね。だこの機体自体のその耐久度を測ってるのか、何を、ペイロードで乗せてるのかもわからないんでね、本当になんか別の、なんか極秘のミッションをや行ってるのかもわからないんですけど、ただそんなに大したでかいペイロードベイじゃないんでですね。
そうですね。ちっちゃいですもんね。
ちっちゃいんですよね。
そうですね。
うん。まあ、これを使って実験するってことはやっぱ何か持って帰るというところに意味がありそうなんでですね。
うん。
テストベッドじゃないかっていう話はありますよね、やっぱり。センサー機器類が、宇宙空間での劣化とかですかね、やっぱり。
そうね、持って帰るというやっぱりメリットだとすると、その晒してね、宇宙空間に暴露した環境で、素材のテストとかね、センサー類のその劣化のテストとかね、持って帰るメリットってやっぱなかなかね、そうないですよね。
そう。
実際、元々のスペースシャトルもそうですけど、軌道から何か持って帰るというメリットってそんなに多くはないんですよね。ちょっとよくわからないというですね。
これ本当に想像もつきませんよね、なんか。何やってんのか。
ねえ。軍のね、担当者の人たちが北総エンデルのよ、うん、おめえらいろいろ考えてるけど、実はこうだぞとかって、へへってと思ってそうですけどね。
なんか、実は偵察機だみたいな話もありますよね。時間できる分、すごい低い軌道を飛ばして、それで、撮影して、帰ってくるみたいな、そういう使い方が知ってるんじゃないかみたいなのもありましたね。
噂もありますけどね。
なんかわかんないですね、本当に。
はい。まあ、わからないということで。まあ、わかることはないんで、ね、これが。まあ、10年後とかそういう、おそらく。はい。それから次のニュースですね。トリム衛星。熱帯降雨観測、衛星ですね。
はい。
NASA の衛星で、JAXA もこれに降雨レーダー、PR。この間上げた GPM。GPM 衛星に DPR っていう衛星、レーダー乗せたんですけど、それの前のバージョンの PR っていうやつですね。
はい。
これを使ってた衛星で、これがまたね、すげえ長寿命衛星だったんですよ。
うん。
トリムの打ち上げですね、平成9年です。平成9年11月26日に H2 ロケットの6号機で上がってるんですよ。
おお。
で、設計寿命は3年2ヶ月なんですけど、17年間運用したんですよ。
長生きですよね。
うん。それで、ちょっと燃料タンクの圧力が下がったっていうことで、まあ、日本の H2 で上げたんですけど、まあ、衛星自体はね、NASA の開発なんですけど、まあ、NASA の方からこれは、燃料が枯渇したと。さすがに、はい。
うん。
ということで、
うん、
まあ、7月以降、高度の調整を行わないっていうことでね、もう、今それまでこう、高度下がってたらリブーストしてこう上げてたんですけど、
はい。
軌道高度の維持を行わないっていうことになって、ついに、10月5日に、PR の観測高度の下限である 392.5 キロまで下がっちゃったんで、レーダーの運用を終了したということですね。
はい。
で、まあ、正式観測は終了したんですけれども、まあ、機器そのものには異常がないんで、今後約半年間、まあずっと下がりながら、まあ下がった状態でレーダーがどう作動するかということで、まあ非常にデータ取りはしますと。
はい。
いうことですね。
いつ頃落ちてくるんでしょうね。
そうですね。いつ頃落ちてくるのかな。ちょっとそこまでははっきりわからないですけどね。
うん。でも落ちるスピードが結構速い感じですよね。
そうですね。グラフ見てると、こうなんかギザギザギザギザって、ってこう、下がってね。やっぱ300キロぐらいのコードだと、まあ、ISS とかも飛んでるコードですけど、結構空気抵抗あるんでしょうね。
うん。
ちょっとそこまでは予測、落下ビーまでは乗ってないんで、ちょっと何度も言えないですけど、まあ近くなったら多分出てくると思うんですけどね。
はい。
はい、それからじゃあ細かいニュースで、まずアメリカでですね、イリジウムが、次世代イリジウムの展開がもうすぐ始まるので、現在運用の衛星、電話衛星ですね。電話衛星のイリジウムなんですけど、運用終了後に近地点250キロの楕円軌道に入れる予定だったんですが、次世代イリジウムが展開される2017年での残燃料を考慮して、7個から10個の衛星は近地点600キロの楕円軌道に入れる計画に修正。ということで、まあ、あんまり下げないと。ただ、近地点600キロであっても3から10年で大気圏に再突入する見通しということで、まあ、次世代のイリジウムが展開し終わるのに結構予定より時間がかかりそうだということで、まあ、そんなにすぐ落とすような軌道には入れないということですね。
うん、
イリジウムもね、最初上がった後、運用会社が破綻したりしていろいろありましたけどね。うん、イリジウムフラッシュっていうのもね、宇宙好きな間では、ねね、結構有名なんですけど。
そう。チラッと光るんですよ ね。ある特定の時間。
そうそうそう。
うん、
アンテナがね、結構、キラキラ光るんですよね。
うん、
それがある角度になると、ピカッてこう光ると、イリジウムフラッシュって言われてるんですけど。結構ね、それは好きで追っかけてらっしゃる、見てらっしゃる方もね、いらっしゃいますからね。
うん、
はい。それからですね、NASA で、スペースランチシステム、新しいロケット用の RS25 の燃焼試験を延期ってことで、RS25、RS25 って型番で言われると、あれなんですけど、これスペースシャトルメインエンジン、SSMEなんですね。
ほ
う。うん。これの、燃焼し、在庫品の燃焼試験を行う予定だったんですが、設備の液体酸素の供給系管の内部に繊維状の異物が、発見され、まあ、中を表面加工した溶接の、布切れ、と固定で紛れ込んだ布であることが判明したということで、あと、在庫品の機械加工の溝から、パーティクルが発見されたということで、10メートル分全部交換するということで、エンジンの燃焼試験が延期になってますね。
はい。
それから、NASA と ISRO、ISRO というのはインドの宇宙局ですね。これが地球観測衛星の共同開発、将来の火星探査の基本作業に合意したというニュースが出てますね。
うん、
へえ、大事ですよ。それから、シエラネバダ社が、はい、ですね、ストラットランチ社に小型版ドリームチェイサーを搭載した適度有意打ち上げシステム構成を公開。ということで、
うん、
この組み合わせかという感じが来ましたね。ストラットランチっていうのは、ジャンボジェットを2機つないで、双胴の飛行機。ジャンボジェットの二機想像してください。で、二、
はい、
機の翼の、お互いに横に並んでるんで、内側の翼を半分でぶった切ってそれを繋ぐと。
はい。
いう双胴機。胴体が二つあるジャンボジェット。はい、で、その間のところに、ロケット、結構でかいロケットですけど、ロケットを積んで、それで空中発射するとシステムを今やってる会社なんですけど、その真ん中に乗せる空中発射のロケットに、ドリームチェイサーのちょっと小型版をくっつけて、有人であげると。うん、いう構想が飛び出てきました。って感じなんですけどね。
うん、
うん、
なんか知らねば打者は、なんかもう何でもやるみたいな感じですね、
う
ん。
そうですね。ちょっとね、生き残るためには俺もうね、頑張りますみたいな感じになってますよね。うん、まあ、要するにドリームチェイサー、要するに CC キャップではちょっと、まあ今回は成功されなかったんですけど。
うん、
とりあえずね、で、技術者のレイオフとかもやってるんですけど、それでも諦めませんと、まだ。
うん、
もうちょい頑張りますということで、うん、私としてはぜひ応援をしたいと思います。
翼がありますから、
羽が、足が飛んでほしいんでですね。はい。だから全部カプセル型になるのもちょっと寂しいんでですね。
うん。う
ん、はい。これもね、また、うん、どうなる、これもまたどうなる。いや、だいたいストラットランチシステム自体今どうなってるんだっていうところもありますからね。その後ね、ぶち上げた後全然聞こえてなかったですからね。その後どうなってるのかがね。
うん、
はい、それから次のニュースでね、これもね、JAXA の発表じゃないんですけど、 海外の会議で、国際会議の場で発表があったみたいですけど、はい、イプシロンの2号機で、キックステージをデブリ提言ガイドラインに沿った軌道にデオピットさせる考えがあると、計画があると。まあ、実際やるかどうかわかんない。それが報道されたんですよね。あの、人工衛星を打ち上げると、最終段。
はい。
H2A で言うと2段目。イプシロンの場合は、2段目と、あとポストブーストセクション、PBS、使った場合。それが軌道上に残っちゃうんですよね。てか、それも衛星軌道に入るんですよね。ほっとくと、そのままずっと残っちゃうんです。まあ、低軌道の場合は、空気抵抗で落ちてくるんですけど、例えば地球観測衛星みたいに600キロとか700キロの高度に送り込むと、空気抵抗がほとんどないんでなかなか落ちないんですよね。
はい。
一応デブリのガイドラインだと25年以内に落下するようになるべくしなさいっていうことなんですけど、600キロの軌道のところに上がっちゃうと25年ぐらいじゃ落ちてこないんですよね。
は
い。うん。というわけで H2B とかでね、HTV この鳥を打ち上げた後の2段目のデオビットのテストとかやってますよね。
うん、
あの逆噴射して、コントロールで落っことす。うん、ということで、まあ、落っことすまでやらないにしても、もうちょっと低い軌道に、さっきのあの、イリジウムもそうですけど、まあ、高度250、200、300キロ以下ぐらいに低い方の軌道高度を下げると、空気抵抗でかなり早く落ちるんで、
はい、
そういう軌道に持ってく。ですね、まあ、軌道から外すんでデオービットって言うんですけど、
うん、
まあ、それをやろうとしてると、いうことが、報道であったんですけど、これ JAXA からは何も出てないんですね。まあ、おおって感じですね。
うん、
まあ、エプシロンもね、今いろいろやってるんでね、2号機がどんな形になるのかもまだはっきりしたものがまだ出てませんからね。
はい。
はい、それが次ですね。NASA とアメリカ空軍が、ケネディスペースセンターのスペースシャトルハンガーのうちに OPF-1 と OPF-2 を X-37B 用に回収することで合意ということで、スペースシャトルオービタのセビオハンガーですね。これが、3つのあるうち2つを X37B 用に回収すると。で、もう1つ OPF の3があるんですけど、3はボーイングの CST-100 のセビオ用に、すでに、NASA からリースされてるってことで、3つのハンガー全てをボーイング社が利用することになると。いうことですね。それから、アメリカ空軍は X37B の着陸場所及び着陸後整備の場所を、これで西海岸から東海岸に変更できるようになり、クイックターンアラウンドを実現できるようになると。そうですね。X37B は、両方とも、今まで1、2、3回飛んでるんですけど、打ち上げは全部、フロリダからやってますよね。ケープカナベラルからアトラス5で打ち上げてますよね。
アトラス5、そうですね。
バンデンバーグから上げてないですよね。確かね。アトラス5、バンデンバーグ上げてないですよね。で、着陸は2回ともバンデンバーグに下ろしたんですよ。で、このセビオハンガーを NASA から借りることによって、
はい。
ケネディスペースセンターのシャトル用の滑走路使えるんで、ターンアラウンド、要するに下ろして整備してすぐ、ケープカナベラル打ち上げということで、東海岸から西海岸に運搬しなくていい。
ね、なるほど。
うん。ということになりますってことですね。
ということはまた上げる、何度か上げるつもりなんでしょうね、やっぱり。
そうですね。まあ、X37B なのかどうかはちょっとわかりませんけど。
ああ、
うん。まあ、
拡大型の X37C とか。
そう、あり得ますよね。
はい。計画っていうか、なんか構想をなんか、ちらっと見たような。
うん、そうですね、はい。ありますね。
はい。
うん。だからまあ、とりあえず X37B を使うんでしょうけど。
はい。
うん。まあ、空軍は今後も継続してこの無人応換機を、
はい、
使用するってことですね。
うん、
結構 X37B は発展型で有人化しようみたいな、
うん、
人も運べるようにしようとかそういう構想もあったりとかして、結構注目している機体ではあるんですけどね。
うん、そうですね。
一般のそういう民間の科学ミッションとか、そういった、なんか、例えば生物だとか、ISS でやってるような実験を、ここでもできたら面白いんじゃないかなとか、ちょっと考えたりしますけどね。
そうですね。まあでも NASA から管轄が空軍に移った時点で、まあそういう一般的な線はちょっとなかなかないのかなという。
ああ。
感じがしますね。ね、ジェミニ計画の時はね、ブルージェミニって空軍独自でジェミニ運用するっていう計画もありましたからね。
はい。
うん、実際には実行されませんでしたね。ちゃんと宇宙飛行士も選出されて訓練までやったんですけどね。はい、テスト機まで作ったんだけど。 はい。じゃあ次ですね。宇宙科学関係ってことで、まずは10月6日にヨーロッパ宇宙機関 ESA の発表でですね、ロゼッタの写真ですね。で、これ9月26日に撮影した写真なんですけど、はい、水星核のくびれた部分からこうガスが噴出してる。ブシューっと。写真をバシャッと撮りましたってことで。うん、おやっぱりちゃんとガス出すんだなというところですね。距離20キロで撮影ですね。
うん。
素晴らしいって感じですね。11月中に着陸機フェライを地上に降ろす予定ってことでね。これもね、次回ぐらい、トモリアさん特番撮りますかね。
はい。ね、そうですね。はい。
来週あたりじゃん。
はい。
うまくいけば。まあ、確約じゃないんで、リスナーの皆さん。一応予定ということでね。来週あたり、いや、できればと思ってますけどね。はい。それですね。あとは、月食がありましたよね。
ああ、ありましたね。見ました。
10月8日の夜、皆既月食。2011年、12月以来となる皆既月食だったんですけど。残念ながら山梨のうちの家のところは、雲が厚くて、うん、見えませんでしたね。今回、回帰時間が長かったんですよね。
うん。
うん。1時間ぐらい回帰になってるんですよね。で、あと、天王星が近くにいたんで。
ああ、はい、う
ん。満月、通常の満月だと明るすぎて絶対見えないんですけど、今回はだから回帰になったんで、双眼鏡で見ると見えるぐらいのところに見えたみたいですね。だから今回初めて天王星を実際に観測した人も多かったんじゃないかと思いますね。
うん。
うん、これね、メッセンジャーがね、水星からね、
はい。
この、皆既月食観測してるんですよ。
お
ー。で、メッセンジャーが水星軌道、周回軌道から地球を取って、月がこう、ふっとこう、消えるところが撮影されたっていうニュースが今日出てましたからね。
へ
ー。うん、へーって感じですけど
ね。すごいですね。偉い遠いところから。
そう、偉い遠いところからですね。はい、ちなみに、次回は、この春ですね、2015年の4月4日後夜9時なんですけど、今回は、影の真ん中辺じゃなくて端っこ通るんで、
はい。
回帰時間が13分。
お
ー。うん。あっという間ですね。1時間以上日本から見えるのは、2018年の1月13日。この時は1時間17分回帰状態になるってことでね。まあ、地球の影の中のね、どこを通るかでこう、短かったり長かったりするんですね。
うん、
はい、それからですね、TMT 望遠鏡のニュースですね。30メーターテレスコープ、直径30メートル。まあ、単純な名前ですけど、これ相性つくのかな？ですね、10月10日に、の発表なんですけど、現地時間10月8日の朝7時ですね。建築が予定されている、ハワイ島のマウナケア山の山頂域で起工式が行われて、地元の司祭による伝統的な儀式とハワイ州の知事の来賓による祝辞が行われる予定になってたんですが、祈祷が終わったところで建設反対派が抗議を始めたため式は中断されましたということで、これ、ユスタで中継するはずだったんですけど、中継中断しちゃったんですよね。で、しょうがないんで、下山して、祝賀会場が、まあ、ふもとで祝賀会の予定地に移動して、そこで、まあ、改めて、起工式を行ったということですね。はい、で、工事自体は、まあ、9月17日に予定されていて、まあ、今後も工事は予定通りなんですけれどもね。まあ、反対派っていうのは何を反対してるかというと、基本的には、マウナケアってのは、地元のやっぱり宗教的なね、聖域なんでですね。
うん、
まあ、一応、司祭さんがやってるってことは、一応、地元の、宗教活動家、部族的な、いわゆる部族的な話ですけど、
はい、の
主流派の方とは、じゃあ話はついてるんですから、工事もちゃんと認められてやってるんだけど、
はい、
やはり、まあ、反対派の方はまだ全員が納得してるわけじゃないんでですね。一応ですね、部族の代表の方とは、マックス13個ということで話はついてるらしいですよ。望遠鏡。マウナケアには13機以上は作らないと。
うん、
で、枠がいっぱいになったら、古いやつ壊して、ら新しいの作っていいよと。
うん。
ああ、なるほど。
ことになってるらしいです。
うん。
うん、で、まぁ、今回のこの TMT で13個になるのかな？うん。ということでですね。
うん。これ多分、多分なんですけど、ハワイの土木工事が難しいんですよね。宗教がすごく、石とか岩とかを神聖視する宗教で、 岩を持ち出すとか石を動かすっていうことに関してすごくデリケートな宗教なんですよね。
うん、
あ
だから多分 その神聖な山から落ちてきた石とかを、そもそもその記念に持って帰るとかいうことものすごいタブーなんですよね。だからこうその山から落ちてきたものはもうその場にあるべきものであって動かさないって、うん、それと多分土木工事っていうのは非常に相性が悪いんだろうなっていう気がしますね。
そうですね、
うん、
いやプラカード上げてるのとか写真で見ましたけど、聖地に、うん、聖地にテレスコープはいらないみたいな、
うん、
カード書いてありましたね。
はい、
うん、まあ、日本のね、その、八百万の神様たちの聖なる山には神が宿る、古い木には神が宿るっていう、そういう感覚と非常に似てる感じのところがあるんで、日本人には多分、なんとなく分かりやすいとは思うんですけどね。
そうですね。うん。
一神教の人たちにはよく分からんでしょうね。
うん。
ただ、まあ、かといってね、別にないがしろしてるわけじゃなくて、一応こう話はつけてるんだけど、
はい。
まあその辺ね、うまく、全員、なかなかね、
うん、
難しいとこですよね。
あ、
はい、それから次のニュースですね。M82 銀河に、史上最も明るい X 線パルサが観測されたということで、
うん、
ですね、ブラックホールによる X 線源だったと思われていたんですが、
はい、
パルサーになってるってことは中性子星じゃねえのというところでですね、そんなにめちゃめちゃ明るい X 線を出す中性子パルサーって理論説明がつかないねというところで研究者が首をひねってるというところですね。
はい、
うん、大熊座の方向1200万光年から垂れる銀河 M82 の超新星を観測していた NASA の X 線天文台ニュースターが同じ銀河に強い X 線のパルスを捉えたということで、
はい、
その位置には非常に明るい X 線源 M82 の X2 があると知られていたが、これが謎の始まりとなったということですね。まあ、うん、今まではまあブラックホールだと思われてたわけですよ。すごい X 線源なんで、そんなに強力なエネルギーを発生するのはブラックホールだろうと言われていたんですが、ブラックホールは点滅しない。パルサーってのは結局、
はい、
まあ、ジェットなんですよね。X 線ジェットが出てて、これが、X 線ジェットを出してる天体が、自転軸が、こう、ずれてる場合、地球みたく、こう、自転軸が、23度がずれてますよね。まあ、これがだから、まあ、公転じゃないけど、この自転軸が、こう、ぐるぐるぐるぐる回転してると。自転軸がブレていると、地球の方に向いた瞬間明るいんだけど、外れると消えるという。まあ、これは、その、天体によって周期とか全然違うんですけど。
まあ、あれですよね。水が勢いよく出てるホース振り回してる
ような。そうそうそうそう。そんなもんなんですよ。ただね。
うん。
今回はその、太陽の100万個分ぐらいのエネルギーを出してるらしいんですよ、この X。
それはまたすごい。で、
それが、まあ、ブラックホールならわかるんだけど、中性子星で、なんでこんなにエネルギー出すのと。はい、あ、それ言い忘れ、ね、言い忘れましたけど、ブラックホールは質量がでっかいんで、
はい。
で、地表の地平線の向こう側行ってるんで、
うん、
自転軸がそんなブレるようなことはないわけですよ。
はい。
で、ブレてるってことは中性子星だろうと。パルサーであるってことは。
うん。
うん、理屈がつかないというところで今、事象は見つかったんだけど。
そんなにエネルギーを出し続けたら、パルサーなんか蒸発しちゃいそうな気がしますけどね。
まあどうなんですか。うん、まあ要するに、連星系で万星からの物質を引き落として、それで、それが、ジェットになって出てるとは思うんですけど。ただ、まあ、ジェットが出て、X 線が出るのはいいんだけど、
そんなに
強力なのが出るのはおかしいっていう。
うん、
まあ、ちょっと思いもよらないメカニズムがあるのかもしれませんけどね。
はい。
それからね、次ですね。ちょっとこれ古い。前回お伝えしようと思ってちょっとパスしちゃったんですけど、KEKのプレスリリースですね。
うん。
室温ミューゴニウムの大量生成に成功と。
お。
ですね。ミューゴニウムっていうのがまず何かって話ですけど。
はい。
ミューゴニウムは、ミューオンと電子。普通の原子、ただ水素原子は陽子と電子ですよね。プラスの電気を持った陽子と電子。 が電磁気力で結びついて水素原子を作ってますよね。
はい。
で、これで陽子の代わりに静電荷を持ったミュオン。ミュー粒子。ミュー粒子っていうのは電子の仲間で、電子より質量は重いけど、ほぼ同じ特性を持った物質。これの、要するに電子も電子と陽、プラスの電気を持った陽電子がいますよね。
はい。
だから、まあ、ある意味、陽ミュー粒子。
はい、
プラスの電荷を持っているミュー粒子が、これが電磁気力に結びついて原子のようになった状態。
はい。
これがミューオニウム。
はい。
なんですよ。
お。
で、何ですかと言えるものを大量生産することができるようになりましたと。いう、すごい技術ですね。
おー。
で、室温で生成されたミューオニウムはほとんど静止状態で作られると。そのミューオニウムから電子を剥ぎ取って得られる超低速ミューオンを速やかに加速することによって、いつまでも広がらない極めて指向性の良いミューオンビームを作ることができると。
はい。
このビームによってミューオンの異常磁気能率及び磁気双極子能率という素粒子ミューオンの基本的性質を超精密に測定することが可能になりましたと。
うん。
また一方ではこのビームは物質中の狙った位置に精度よくミューオンを止めることが可能で、ミューオンスピンの磁気感応性を利用して、物質内磁場を精密に測定することができる。要するにミューオン顕微鏡、電子顕微鏡ならぬミューオン顕微鏡を作ることができると。
おお。
まあ、これもまた応用ですごい技術と。
はい。
いうことですね。
で、
今回開発された技術は、形状が安定したシリカエアロゲル。シリカエアロゲルって、まあ、すごい軽いスカスカの物質なんですけど、まあ、見た目はこう、スカスカっていうか、まあ、なんですかね、霞を固めたような感じ。なんていうのかな。寒天ありますよね。
はいはい。
寒天って、乾かすとカリカリになって、シワシワになっちゃうんですけど、
はい。
寒天が水に溶けて、こう、四角くなった状態のまま水気がなくなったようなもの。
ああ、なんか空気の箱みたいな
感じ。そうそう、空気が固まったような感じなんですよ。アメリカの水星のダストを取ってきた探査機ありますよね。名前なんだっけ。
はい。
スターダスト。
あ、スターダストね。うん。うん、スターダストのその、ダストの捕獲装置もその、このエアロゲル使ったんですよね。
はい。
うん。
鳥持ちみたいなやつ。
そう、鳥持ちみたいなやつなんですけど。まあ、でも実際はそう、ベタベタしたもんじゃなくて、そのカサカサしたもんなんですけど。
うん、
実際KK 行くとですね、このシリケンラグルって、実際に触れるんで、サンプルがこう置いてあるんでですね、すごいスカスカの、すごい軽いものなんですけど。
なんか、見た目が、固体の煙みたいな。
そうそうそうそう。煙が固まったっていうか、そういう、なんか空気が固まってるもんなんですよね。
すごい不思議な、その、で、
うん、
ちょっと近寄るだけで、なんかコッパみじんにバッコーンって飛び散っちゃって。
そうそうそうそうそう。
なんか、この世のものとは思えないような、すごい変な物質ですね。
そうなんですよね。で、それに、細かなレーザーで穴加工を施すことによって、必要な熱エネルギーを持つミューオンを、既存の技術で生成できる量の10倍増加させることができると。いうことなんですよね。まあ、これから先はちょっと短い時間で説明する自信がないんで。ちょっと、
なんか
説明は割愛させていただきますけれども。
変なものを使って変なものを作ってるんです、
はい。そうなんですよね。
うん、
ミューオンって言うと、不ミューオン使った核融合とか、
うん。そうですね。ミューオン触媒核融合ですね。はい。
そうですね。
ええ。
あとはちょっとまあ、それに関係してくる研究でもあるのかなと思ったんですけど。
うん、そうですね。とりあえず、ミューオン自体にですね、その、
うん、
磁気特性のですね、ちょっとずれとかがやっぱあるわけですよ。
はい、
でその標準理論をが破れてるのを観測できるかもしれないですよ。ミューオン細かく観測していくとですね。
うん
う
ん、
まあ、そういうのが、ミューオンがたくさんできれば、もっと精度高く観測できてですね、そこにやっぱりこの対称性の破れとかそういうのがですね、はい、観測できる可能性もあるわけなんですよ。
うん、
そういう点もあるし、あとはミューオンビームを使って、そのさっき言った、顕微鏡みたいに別方向でこう、物性物理の方で実用化できるとかですね、
あ、
うん、そういうのもあって、まあこの鳥、まあこの話を聞くだけだと、なんやわからんけどすごいことねみたいな話なんですけど、まあ応用がどんどん効いていくとですね、まあ、そういう成果がどんどん繋がっていく、はい、非常に重要な基礎研究 だとね、思いますね。まあ、でもこういうね、地味な研究っていうのが大事なんですけど、もうなかなかね、
そうですね。
説明が難しくてね、どこが、こういうのがないと次に進まないんだけど、
うん、
こういうのの予算を取ってくるってやっぱ難しいんですよね。
難しいでしょうね。
予算を振り分ける人は話を聞いてもようわからんっていう話になっちゃ
いますね。今またちょうど課金費のことが
時期ですね。そうそうそう。
まあで本当に一番土台の部分になるもの。
そうですよね。うん。うん、
そうなんですよ。まあ、ミューオン顕微鏡っていうのも実、まあ、まあ、今、KEKでやってるんですけど、まあ、これもすごい、実用化されたらすごいよなと思いますよね。まだミューオン触媒核融合の方はもうちょっとわかりやすいですけどね、あれもね。
そうですね。うん、
あの、KEKのね、プレスリリースのとこ見てもらうと、さっきのその、シリカエアロゲルの写真とかね、その、霞とか煙が固まったようなやつね。だいたいイメージが、写真見てもらうとなんとなくイメージが通じると思うんですけどね。
本当に煙みたいなもんなんですよね。
それを、すごいスカスカの物質なんですよ。
うん、
もう、ふって吹くとピューって飛んでくようなスカスカの物質なんだけど、
うん、
それを400マイクロメートル間隔で穴をブスブスブスブスレーザーで開けるんですよ。
穴だらけ。
うん、そう。で、その穴を使って、ミューオンからミューオニウムを取り出すわけですよ。
うん。
うん、あ、作って、
うん。
で、そこからさらに、あの、超低速ミューオンを取り出して、
はい。
ミューオン蓄積磁石のところでこう周りをくるくる回してミューオンを貯めると。はい、
うん。
ミューオン、寿命は短いですからね。うん、はい。あとその標準理論が破れてるところの話なんですけどね、ここ、ひょっとするとね、時間対称性が破れてるのもね、ひょっとすると観測できるかもしれないみたいな話が出てますね。
うん、
CPT、対称性にチャージ、パリティ、タイムがあるんですけど、
はい、
時間反転対称性が破れてるというのも、ここでひょっとすると観測されるかもしれないと。
うん、
このミューオンの研究を通じてね、
はい。
というところもありますけどね。T が破れてるっていうのがすごいですよね。
うん、
時間。
うん。例えば、はい、まず、だから中性子に半電子ニュートリノが当たると電子が飛び出して、
はい。
で、
中性子が
陽子に変わるという、はい、まあ、中性子の、はい、崩壊現象が起こるんですけど、これ、だから時間反転しても、
はい。
いいわけです。要するに中性子が電子を吸い込ん、じゃ陽子が、
はい。
電子を吸い込んで中性子になって、
はい。
電子ニュートリノが出てきてもいいんですよ。
は
あ、
は
あ。
じゃこれ時間反転。はい、陽子の電子捕獲っていう現象ですけど。う
ん、ああ、はい。
で、要するに、反応、この反応は、時間軸を、どっち側で見ても、成立してるんですよ。で、これは時間対称性が保たれてるんですよ。
はい。
はい、で、t が保たれてないってことは、要するに時間逆回しにすると、その反応起きなくなっちゃうよってことなんですよ
ね。おお。
物理現象っていうのは、時間のその対称性っていうのは、ほぼ保たれてるよりも、化学反応にしても、別に逆回しにしても、必ず絶対起きないわけじゃないじゃないですか。
はい。
うん。ところが、逆回しにするとダメよということが、CP 対称性が破れてると T も破れてなきゃいけないんですよ。
お
ー。
なんかワクテカしますね、それ。
うん、そう。
あ
ー。へー。
だからその、その電子捕獲の EC 改変と、うん、あの、ベータ崩壊が、うん、その、同じ時間でないと、時間軸でないとおかしいっていうのは、ほころびているっていうこと。
そうそう、同じ時間軸っていうか、だから逆回しに したら、その現象は起きなくなっちゃうっていうことですよ。
うん
うん、あー、うん。なるほど。
うん。はい、だから、さっき言ったベータ崩壊と陽子捕獲っていうのは同じ現象の時間軸を逆向きに見たやつなんで、
はいはい、
成り立ってますと。
はい。
はい。
で、それが破れてると、電子捕獲はあるけど、中性子の崩壊はないと。
あー。うん、
まあ、極端な話、そういう話なんですよ。その時間対称性が破れてるっていうのは。
はい。
うん。
う
ん。で、それを、ミューオンを観測することによって、標準模型のズレがどうもあるみたいだっていうところなんで、そこをこう、
はい。
調べるのに、今回の成果を使うと、ミューオンがたくさん取れるから、
うん。
より高精度でたくさん調べられますよという話ですね。うん、まあ、それは、それでちょっとまた、面白い話なんですけどね。
そうですね。
うん。うん、まあ、難しいんで、この辺でやめていきましょう。
はい。こう、たくさん取れないと、ちょっとその、 誤差とかが、
そうなんですよね。
いい精度で見えてこない。
そうなんですよ。
部分なんですよね。
うん。だから、例のゴーシグマとかそういう話になってくるわけですよ。うん、はい、じゃあ、宇宙科学系の話はこんなところですね。
はい。
打ち上げ予定はですね、まず10月15日、インド PSLV で、IRNSS-1C、インド製の、ナビゲーションサテライトのテストですね。
はい。
で、これ今のところ、UTC の20時なんで、日本時間だと、16日の午前5時ぐらいですね。
はい。
はい。それから、次がですね、同じく10月、日本時間17日になりますね。アリアン5になります、インテルサット DLA と、アルサット1の打ち上げですね。まあ、インテルサットなんで、当然これは通信衛星。でもね、これはあれだな。ブロードキャストダイレクトトゥーホームテレビジョンサービスって書いてあるな。ってことは、放送衛星ですね。
お
ぉ。うん。アルサット1の方は、コミュニケーションサテライト、アルジェニアの通信衛星ですね。インテルサット DLA って、って感じですね。インテルサット&ディレク TV が運用するところですね。
おぉ。
インテルサットでも、放送衛星運用するんですね、って感じですね。はい、それから、次が21日に、プロトンの打ち上げですね。これは政府、ロシアの政府打ち上げで、エクスプレス AM6 通信衛星の打ち上げですね。はい、失礼、これもあれだ。テレビジョン&レディオブロードキャスティングって書いてあるな。テレビとラジオの放送衛星ですね。
うん。
うん。で、これが、21日の、現地、GMT で、いや、UT で、15時9分なんで、ちょうど21日、22日の0時9分ぐらいですね。日本時間だと。
はい。
それからロングマーチ 3C によります、中国の打ち上げが、まあ、大体これ、10月中にありそうだということで上がってますけど、まあ、ちょっとまだ未定ですね。それから、10月24日、UT で、23時52分ですから、日本時間の、午前8時52分ぐらい、25日ですね。アンタレスロケットによります、シグナスの3号機の打ち上げ。
はい。
ですね。今回は、アップグレード、2段目がアップグレードされて、キャスター 30XL セカンドステージモーターを投入します。はい、ちょっと、でかくなりますね。アンタレスロケット自体が。それから、10月29日でソユーズの打ち上げです。プログレスの打ち上げですね。現地時間じゃない、UT で7時8分なんで、日本時間が29日の、16時8分。夕方ですね。なかなかでもプログレス夕方打ち上げってあんまり聞かない気がするな。まあでも、国際宇宙ステーションのね、打ち上げ、上空取る時間と合わせなきゃいけないから、うん、まあまああり得るってことですけどね。
うん。
それから10月29日、アトラス5ロケットによります GPS 衛星の打ち上げ。UT で17時21分なんで、日本時間だと10月30日の1時、午前1時、午前1時21分ですね。9時間差なんで、うん、はい。17時だから、25時だから。
25時ですね。
午前1時、ああ、そうですね。うん、30日の21時ですね。はい、それから、一応10月あたりということで、インドの GSLV Mark III、GSLV、リベンジですね。
はい、
うん。どうなるかな。楽しみですけどね。うまく上がってほしいですけどね。
うん、
それから、11月の18日に、ベガロケットですね。ギアナ宇宙センターからですね。打ち上げるのは、IXV、サブオービタル、トランジェンシーテスティングフライトということで、軌道まで上がんないんですけど、再突入実験ですね。
うん、
弾
道軌道みたいな感じなんですか？
弾道軌道みたいな感じで、ですね。はい、日本で言うと、J1 ロケットで打ち上げテストをした、ハイフレックスで、
ああ、はい。
ホープ計画の再突入実験で、ちょっと羽がついた、ちょっと丸いっていうか、葉巻型の機体に、まあ、ちょこっと羽がついた、機体があったんですけど、
うん、
まあ、有力というほどではないんですけど、それのね、極超音速、再突入実験、ハイフレックスという、実験機を飛ばしたんですけど、まあ、それとほぼ同じような、ものですね。
うん。
うん、まあ、シャトルみたいなものとはまではいかないんだけど、まあ、ちょっと翼とこの舵がついてて、
うん。
再突入の実験を行うという ものですね。それから11月23日、ソユーズロケットでクロノスの打ち上げ。それから、11月23日、ソユーズロケットによります、ソユーズ宇宙船の打ち上げですね。それから、28日にプロトンロケットでアストラ 2G の打ち上げ。これはコミュニケーションサテライトですね。SES 社の、衛星ですね。そして、11月30日。
はい。
ハヤブサ2の打ち上げですね。
ハヤブサ2ですね。
それからね、これもまだ TBD なんですけど、一応ね、11月30日同じ日にね、ドニエプルロケットによる日本のアスナロ1の打ち上げもニュース上がってきましたね。
同じ日
になるのかな、うん、ちょっと、この辺はちょっとまだ動くとは思うんですけどね。
うん
うん、それから11月4日に先ほどニュースで見ました、デルタ4ヘビーによりますオリオンロケットのサイドジンテストですね。これが行われますね。
うん、
一応、まあ、ちょっとその辺まで、12月の頭まで行きましたけど、まあ、そんな感じになってますね。まあ、いろいろね、ところどころ、こう、ビビッと楽しみな、面白いものが、ね、USA の、ESA のね、あの、IXV とかなんか。
あ、はい。
面白いですよね。GSLV もね、どうなるか。
うん。
うん、楽しみですしね。
なんか帰ってくる機体がこれからどうなっていくのかなっていう。
そうですね。なんだかんだでやっぱね、サイト突入テストでみんなやるんですよね。
そうですね。
うん。
IXV もちょっと結構楽しみで、なんかお尻のところがなんかパタパタ。
そう。そうい
う、はい。かわいいなって思いながら。
フラッペなんて感じでね。
ええ
ー。はい。それから、まあイベント関係もちょっと全部網羅してるわけじゃないんですけど、ご紹介すると、まあ、以前も ご紹介しましたけど、まず10月、今度の週末かな、10月18日が調布航空宇宙センターの宇宙の日、空の日のイベントが開催されます。それから、10月24日、25日に、東京大学の柏キャンパス、IPMU とか宇宙船研究所、その他諸々、柏キャンパス内の研究所が公開になります。それから25日は、あと、薄田宇宙空間観測所 の開設30周年記念公演が柵で行われます。それから国立天文台も24、25なんですよね、三鷹の。特別公開、うん。それから25日は理研の神戸キャンパス、生命科学研究所とあとスーパーコンピューター系の公開。それから、核融合科学研究所の公開も25日。
はい、なんか、ともにあのさんはすごい、
それから、
行きそうな。
それからですね。
しよう。
これもまた同じ日なんですけど、中核融合研究所も10月25日なんですよ。なんで核融合圏両方同じ日なのっていう。
この日を融合させちゃったって。
ね、これをフュージョンしてどうするかって感じがしますけどね。うん、ちなみに核融合科学研究所の方は、岐阜にあるんですけど、こっちはですね、なんだっけな、ヘリカル方式の実験装置。
はい、
中の方はトカマク方式。
はい。
という違う、まあ、世界的にも二方式やってるのは珍しいんですけど、中の方は JT60。まあ、今 JT60A に改造中ですけどね。それから、核融合圏の方は、LHD ですね。
はい。あれの中身の露壁のデザインがすごい
かっこいいですよね。そうですよ。あれ、かっこいいんですよね。
あれ大好きです、本当に。
まあ、なんでそんなかっこいい形状になるかというと、両方とも電磁石使って、その核融合プラズマを閉じ込めるんですけど、トカマク方式の、JT60 の方は、はい、リングがまっすぐ並んでるんですよ。
はい。
ドーナツ状に。
はいはい。
これがトカマク方式なんですけど、で、核融合圏にあるヘリカル方式っていうのは名前の通り、このおむすび型っていうか、ロータリーエンジンのロータリーに近いから、ちょっと丸いおむすびがねじれながら、はい、ループを作ってるんですよ。だから、コイルが、こうなんか、有機的に中でこうぐるぐるぐるぐるねじれてるんですよね。
おお。
それがこう、ねじれの曲線が、すごいなんかこう、かっこいいんですよ。
もう、本当にこう、いくつかのパーツに分かれてそれが構成されてるんですけど、まあ、それがもう、すごい、
ぜひご覧、芸術作品みたいな感じなんですよね。近い方はですね、
はい、
まあ、どこを見に行きゃいいんだっていう感じもしますけど、まあ近いところに行ってもらうといいのかなと、ね。それから KK の公開講座っていうことで11月29日に先ほど出ましたミュオンの 謎の素粒子ミュオン、その意外な素顔ということで公開講座が行われますね。まあ、これは予約がいるんですけども、申し込みが必要なんですけどね。まあ、そんな感じになってますね。
はい。
はい、今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろお気づき点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは、news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは、@space_podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。答えのない